新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は6月の22日火曜日です。今日のニュースいきましょう。デジタル証券企業セキュリタイズ、 NTT データや三井住友信託銀行らから約52億円を調達。中国人民銀行、金融機関での暗号資産取引を全面禁止の意向。丸紅、日本郵船らの船員向け電子通貨プラットフォーム事業へ出資参画。総保有数10万 BTC 超えるマイクロストラテジーがビットコイン追加購入。カナダ規制当局、取引所バイビットの証券法違反指摘。ブロックチェーンでオリーブオイルの品質保証、イタリアピエトロ・コリチャリが IBM フードトラスト採用。
一つ目のニュースいきます。デジタル証券企業のアメリカセキュリタイズがシリーズ B 資金調達ラウンドにおいて新規及び既存の投資家から約52億円を調達したことを6月22日に発表したというニュースです。この資金調達はブロックチェーンキャピタルとモルガン・スタンレー・タクティカル・バリューがリード投資家となりました。新規投資家としてアバラボ、IDC ベンチャーズ、マイグレーションキャピタル、NTT データ、三井住友信託銀行なども加わりました。また既存の投資家としてブロックチェーンベンチャーズ、ボーダレスキャピタル、グローバルブレイン、モールキャピタル、リピオ、リップル、スパイス VC が参加しました。これによりセキュリタイズは北米、欧州、アジア、太平洋地域の大手機関投資家からの投資を受けた初めてのブロックチェーン企業となったようです。なお、今回のシリーズ B の参加者及び既存のセキュリタイズの投資家は、セキュリタイズのプラットフォーム上で発行されるデジタル証券の形で株式を受け取ることになります。今回の資金調達は、プライベート資本市場の流動性向上に向けたデジタル証券向けのマーケットプレイスとなるセキュリタイズマーケットの立ち上げに先立って行われたものとのことです。そして資金調達を受けたセキュリタイズは、モルガン・スタンレー・タクティカル・バリューの共同責任者であるペドロ・テイシェーラ氏を取締役に迎えたことも発表しました。セキュリタイズの CEO 兼共同創業者カルロス・ドミンゴ氏は、セキュリタイズは昨年のシリーズ A でベンチャーキャピタルや欧州日本の大手金融機関など強力なパートナーを得ることができました。今回のシリーズ B ではアメリカの大手投資銀行や日本最大の信託銀行、さらにはトップベンチャーキャピタルが加わり、デジタル証券の普及に対する確信が広まっていることがわかりますとコメントしています。セキュリタイズ取締役、ブロックチェーンキャピタル共同創業者兼マネージングパートナーのフラッド・スティーブンス氏は、ブロックチェーンキャピタルは2017年にセキュリティートークンを発行して以来、デジタル証券を支持してきました。当社が初期から投資しているセキュリタイズは、この成長分野における疑う余地のないリーダーとして台頭してきました。ブロックチェーンキャピタルはセキュリタイズの初期投資家であること、モルガン・スタンレーをはじめとするオルタナティブアセットとデジタル証券の将来において、セキュリタイズが中心的な役割を果たすことを理解している業界のリーダーたちと提携できることを誇りに思っていますとコメントしています。モルガン・スタンレー・タクティカル・バリュー・インベスティング共同責任者のペドロ・テイシェイラ氏は、当社はブロックチェーン業界への最初の投資先としてデジタル証券のリーディングカンパニーであるセキュリタイズを選択しました。セキュリタイズはブロックチェーン上でのデジタル証券のパイオニアとして規制に準拠し、デジタルで完結するエンドツーエンドのソリューションを提供する存在として知られています。セキュリタイズのソリューションで非上場企業は資金調達が可能となり、投資家は流動性へアクセスしやすくなります。私たちは最先端のビジネスやアセットクラスに長期的な投資を行っていますが、セキュリタイズへの投資は私たちがデジタル証券の成長と普及を確信していることを示していますとコメントしています。三井住友信託銀行執行役員で法人企画部長の若尾和輝氏は、今回先般の STO 案件蘇生に加えて、デジタル証券分野で最先端の技術、業界有数の利用顧客を有し、世界をリードするセキュリタイズ社との一層強化されたパートナーシップは大変意義深いものと考えます。今回の出資を通し、弊社はセキュリタイズ社との連携を通じ、まずは国内外における金融のデジタル化をリードし、お客様にとって価値のある金融サービスの展開を検討してまいりますとコメントしています。続いてのニュースいきます。 中国の中央銀行である中国人民銀行が企業の暗号資産関連サービスの提供を禁止する旨を示した文書を6月21日に公表したというニュースです。この文書は中国人民銀行の関連部門が中国農業銀行、中国建設銀行、郵政省及びアリペイネットワークテクノロジーなどに暗号資産取引の現状に関して調査した結果公表されたものです。中国人民銀行は暗号資産の投機行為が正常な経済、金融秩序を乱し、違法な国境を越えた資産移動やマネーロンダリングなどの違法、犯罪行為のリスクを醸成し、人々の財産の安全を著しく侵害していると指摘しています。また中国人民銀行は商業銀行や決済機関はビットコインのリスク防止に関する通知やトークンの発行と資金調達のリスク防止に関する通知などの規制規定を厳格に実施し、顧客の識別義務を効果的に果たし、関連する活動のための口座開設、登録、取引、決済などの商品やサービスを提供してはならないとも説明しています。これにより金融機関や銀行は中国人民銀行のガイドラインに沿って必要な措置を取ることに合意し、郵便貯金銀行は暗号資産関連の事業活動を禁止する措置を取るとの声明を発表しました。
続いてのニュースいきます。丸紅株式会社が日本郵船株式会社とトランスナショナルダイバースフィードグループ TDG が共同で設立したマルコペイに出資し、船員向け電子通貨プラットフォームサービス事業に参画することに合意したことを6月21日発表しました。日本郵船と TDG が2019年7月に設立したマルコペイ社では、スマートフォンのアプリで電子通貨による給与受け取り、送金、現金化、融資申請、保険や投資商品等を購入できる電子通貨プラットフォームマルコペイの運営を行っています。このプラットフォームの導入により、乗船期間中の給与支給を一部電子通貨で行うことで現金管理費用を圧縮し、水道業務に要する労力や時間の軽減、現金盗難紛失のリスクを低減するといいます。また電子通貨の特性を生かし、船員は乗船期間中も自国への送金が可能となっています。このプラットフォームは主に外国人船員を対象としており、融資面についてはフィリピン人船員を対象としてサービスを開始しているということです。なお、マルコペイの開発にあたり、アクセンチュア株式会社及び金融大手シティグループとの提携が行われています。なお、電子通貨を開発するテクノロジーとしてはブロックチェーンではなく従来型の技術であるということです。リリースによると、現在外交船員への給与は主に現金で支給されているため、世界を行き交う外交船上には約800億円相当の現金が滞留していると推定されており、それら現金の取り扱いに際しては船への輸送費や給与を受け取った船員が家族へ海外送金する手数料など、さまざまな手間と費用が発生しているということです。また船員は一度乗船すると、船上といった特殊な職場環境での生活が長期間に及ぶため、健康管理面のサポートや船陸間をつなぐ快適なオンラインサービスへの高い需要があるということです。さらに、船員の一大供給国であるフィリピンでは、船員が自国の平均水準を大きく上回る給与所得を得ながらも、乗船ごとの期間契約となる船員特有の雇用形態から収入に見合った予診条件での融資枠獲得や、船員の労働生活環境に適した保険商品への加入が難しいケースがあるということで、マルコペイではこのような船上における現金取り扱いに伴う費用の削減や、船員の労働生活環境の改善などの課題解決を目指したものであるということです。丸紅はマルコペイ社への出資参画を通じて、丸紅が手掛ける金融や医療、通信、その他事業との連携により、船員とその家族に提供できるサービスメニューを拡充し、日本郵船 TDG とともにプラットフォームの普及拡大とともにさらなる利便性の向上を目指すとしています。続いてのニュースいきます。アメリカナスダック上場企業であり、企業としてビットコインの購入を積極的に進めているマイクロストラテジーが新たにビットコインの追加購入を行ったことを6月21日に発表しました。同社によるビットコインの追加購入は5月18日以来となります。今回マイクロストラテジーが購入したビットコインは総額 4.89 億ドル、日本円にして約540億円相当になる 13,005BTC です。なお、平均取得額は 37,617 ドル、約414万円ということです。発表によると今回の追加購入により、マイクロストラテジーのビットコイン総保有数は合計で約 105,085BTC となりました。またこれらの合計購入価格は約 27.41 億ドル、日本円にして約3025億円で、平均購入価格は 26,080 ドル、約287万円ということです。 続いてのニュースいきます。カナダの規制当局であるオンタリオ証券委員会 OSC が暗号資産デリバティブ取引所バイビットを運営するバイビットフィンテックリミテッドに対しオンタリオ州証券法に遵守していないとして申し立て書による指摘を行ったことを6月21日に発表しました。 OSC は今年3月に同国オンタリオ州にてデリバティブや証券の取引を提供するバイビットを含む暗号資産取引プラットフォームに対し警告を行っており、4月19日までに業務内容をコンプライアンスに適合させるよう通告していました。しかしバイビットはこの警告があったにもかかわらず OSC に連絡をすることはなかったようです。なお暗号資産取引所ポロニエックスを運営するポロデジタルアセッツに対しても同様に5月25日申し立て書による指摘が行われており、6月18日には委員会聴取が行われています。バイビットについては7月15日に委員会聴取が行われる予定です。欠席した場合でも審理は進められます。続いてのニュースいきます。世界で最も流通しているオリーブオイルブランドであるイタリアのピエトロ・コリチェリがアメリカ IBM の食品トレーサビリティプラットフォームである IBM フードトラストに参加し、ブロックチェーン技術によってエキストラバージンオリーブオイルのサプライチェーン追跡を行うことを6月21日に発表しました。 IBM フードトラストはアメリカ IBM とアメリカ小売大手ウォルマートとの取り組みから発展した食の信頼構築を目指す業界プラットフォームです。なおこのプラットフォームはエンタープライズ向けブロックチェーンであるハイパーレッジャーファブリックを基盤に開発されています。リリースによるとエクストラバージンオリーブオイルを販売するためには必要な条件があり、それを満たすために生産者は使用した原料や製法に関する情報を保持することが求められているということです。このプラットフォームを利用することでその情報を証明するということです。またピエトロ・コリチェリ社のベストセラー製品であるエクストラバージンオリーブオイルの1リットルボトルに QR コードを添付することで消費者は店頭にその製品に関する分析やテスト情報や内容の保証を確認できるようになるということです。これにより消費者が製品に関する十分な情報を得て購入するという透明性向上の支援を行うということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日も解説動画出させていただいております。解説動画は専門家解説、ビットコイン下落、中国ショック再び、ゲストリンクス株式会社 COO サニーワン氏です。今回の動画では中国事情に詳しいリンクス株式会社の COO であるサニーワン氏に出演をいただき、過去の取締りとの違い、中国現地での温度感、今後の動向などについて解説をしていただいております。こちら記事から動画確認できるようになっておりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースや記事サイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。